こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
さあ、今の季節、まあ、紫陽花が綺麗ですし、はい、紫陽花とカエルの季節かなって思うんですけれども、
駿府城のお堀のね、紫陽花も綺麗ですね。
そうですね、
はい、いい季節になりました。
はい、さて今日のお客様なんですけれど、
はい、今日のお客様はですね、ひな人形のそれこそ老舗で頑張っておられます、はい、ひな生さんの社長の宮原信之さんにですねお越しをいただきまして、ひな人形の持つ魅力とかね、はい、どうして静岡で、ね、ひな人形が発展したのか、それから今後どういうふうに、ね、なるのかな、そんなことをね、お伺いさせていただければ大変ありがたいなと、こういうふうに思っているんです。
ひな様とは楽しみですね。
そうですね。それでね、ひな生さんね、この前ね、工場が火事になっちゃったんですよ。
大変
ですからね、私ね、その時飛んでったらね、普通火事の後はね、みんなね、がっかりしているでしょう、ところで社長はね、元気にね、いやいや頑張るんだっつってね、
はい、
もう新しいね、工場も作られたようでね、はい、その辺のね、その元気のね、パワーの源なんかもね、聞かせてもらえればありがたいなと。
そうですね。
そんなふうに今日は思っております、はい。
ということで、ひな生の社長さん、宮原さんですけれども、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
社長、忙しいところありがとうございます。
とんでもありません。よろしくお願いします。
なんか火事に遭われたんですって。
そうなんですよ。
あら、大変でしたね。
そうですね、もう突然のことでね、真っ白になりましたけどね、そういう瞬間は、はい、
そこは何を作る工場だったんですか。
まあ、それは私どもひな具のメーカーだもんですからね、道具類の組み立て工場、そうしたものすべてそこで担っているような工場だったんですね、はい。
じゃあ本当にね、これからどうやって産業を盛り上げていこうかって、ゼロから出発になっちゃいますね。
でもね、まあ、本当に皆様方のご協力ご支援があるもんですから、まあ、本当に元気を出して、まあ、本当にこれからも貢献していきたいと、そのような決意新たに。
いや、本当に
楽しいですね。はい、
もう静岡でね、ひな人形業界の老舗でね、一番まあ中心的なね、立場で頑張ってこられたひな生さんですからね、これからもさらに、はい、頑張ってもらって、はい、業界のね、リーダーシップを発揮してもらえればと、こういうふうに。
静岡を代表するような産業なんですけれど、全国的に見てやはり静岡っていうのはおひな様を扱う、はい、ところが多いんですか。
そうですね、やはり製造メーカーが多いんですね、
はい、
やはり発祥は徳川さんがね、駿府城を作るときに、まあ、職人を集めたというようなところからですね、
はい、
そこから、まあ、静岡に居ついてですね、木工漆器蒔絵等の職人がいらっしゃって、まあ、その中で、まあ、ひな道具というものを発展しておりますね、
はい。でひな道具、ひな人形というよりひな道具がもう静岡の産業として代表的と、はい、いうことですか。
もともとはやはりそういう道具類が中心でしたですね、
田町の方行くとね、いろんな職人の皆さんがね、いろんな分野に分かれてね、仕事をされてますよ。
あ、そうですね、うん。
でも昔私の実家の近くでも、主人の実家なんですけれどもね、お隣のおばさんがおひな様のたもとをこう内職でミシン踏みながら作ってました、はいはい、そういう方たちに支えられてっていうのもあるんですね。
もちろんひな人形もね、その大変盛んになりまして、静岡ではもう総合的に全部完成品ができるようになったんですね、はい。とてもそれで、まあ、分業が多くてですね、一つのものを完成させるにおよそ、まあ、20人ぐらいの職人さんが、
そんなに大勢、はい、
おひな様一体を完成させるのにですか。
というかもうひな祭りに段飾りとかですね、はい、平飾りとか、
そうですか。
そういうのに関わっているのが20人ぐらいの職人さんが関わっております。
じゃあもう本当にこう蒔絵師さんですとか、組み立てる方ですとか、いろんなこう職人さんの技がそこにこう結集されてるわけですね。
それから千葉産業の中心はやはり静岡ひな人形だったんですよね、それで今で戦後の静岡の産業界を本当にひな人形の業界が引っ張ってきたと言っても過言じゃないんですよね。大勢の皆さん本当に頑張っていただいて、社長僕らはもういつもひな祭りの時だけしかそのひな人形をこう見ないっていう感じなんですけども、なんでこんなに静岡はひな人形が盛んで、ひな人形の魅力っていうか、そんなとこはどんなふうに感じますか。
はい、まあ、業界的にはかなりですね、特殊だと思うんですよね、やっぱり工業製品とかいうもの、食品とことは違って、もうどこでもできるってわけじゃなくて、やはり静岡っていう地域に特化してるわけですね、そのメーカーさんが、ですから全国のものを集めるとかなりのやはり数になる、需要になるというところですね、 忙しくさせていただいてます、
まあ、徳川さんがね密かに来たということを一つの、はい、まあ、出発点にしていろんな当時の技術者集団が密かに集まってきて、その中から伝統的なひな人形がこう非常にこうより盛んになったっていうことなんですよね。
はい、そうです。
あのすみません、社長のところ の, あのひな人形さんの特色っていうのはどういうところにいつも重点を置かれているんですか。
あ、そうですね、実はあの先月の末ですね、自社で展示会がございまして。
そうですか、
はい、そこではまあ新作の展示会をさせていただいたんですが、やはりあの最近の住宅事情でかなりその品物的には小さなサイズというものがあのに移行してましてですね、さらにその若いお母様の好みっていうんでしょうかね、可愛らしいもの、色使いとか形というものが、そういうものがかなり好評になってますね。そういう傾向になってきてます。
見本市みたいなものですか。
そうなんですよ。1年に1度だけその来年度ですね、ですか平成24年に販売するところのひな人形の新作展示会をさせていただきます。
でも来年の傾向が今わかるということですね。
そうです、そうです、そういうことです。
来年、今まで、まあ、年々ねおひな様の顔も衣装も変わってきているんだろうと思うんですけれど、何かこう最近の特徴、顔はこんな感じとか10年前と比べてどうですか、お衣装とか。
顔に関してはですね、昔はおすまし顔って言うんですかね、割と上品なお顔が多かったんですが、最近はちょっとね微笑んだりですね。
あ、そうですか。
ちょっとそういうこう笑顔をね、うん、してるような、醸し出してるようなお顔っていうのが人気ありますね、はい、
うちのおひなさんもどちらかというとおすましのおひなさんが多いですね。
そうですね、
ちょっとおすましのね、こうあの目の細い鼻のちょんとしたね、おちょぼ口の、
そういうことです
。そういうおひな様のイメージなんですけどね、はい、私の世代も、
新作を見に来ていただけると多分びっくりされると思いますよ。
現代的な顔になってきたり、
はい
はい、あのうちの娘はですね、まだ嫁に行かないんですよ。本当いつもね、お父さんはね、いつもね、おひなさんお祭りが終わってからもね、すぐに片付けてくれないからね、いつまでも私はお嫁に行けないんだって言うんですけどね、そんなことはないですよね。
そんなことはございません。大丈夫です。
いや、せっかく飾ったものをね、
そうですね、
すぐしまっちゃうとね、あのおひなさんかわいそうだからですね、うん、うちはねいつまでも大切にしてるんですよ。
で、1年に1度しか飾らないんですものね。
そうですね、はい、
年中出してるって お人形じゃないですからね、
はい、まあ、それが節句のやっぱりいいところですね。
いいところですね、
はい、はい、
社長、あのひな人形を、まあ、製造販売されている一番の苦労っていうことはどういうところがありますか。
まあ、やっぱりあのお子様が生まれないとお節句はないので、
そ
やはり、うん、そうです、やっぱり出生率っていうんですかね、それに我々やっぱり左右されますの で、
そうです、ね、
やっぱりあのそういう、ね、お祝いがあればということに連動しますのでね。
そうですね、
はい、
そうですね。いや、それこそ今、うん、出生率はどんどんどんどん下がってるし、
ね、
しかも昔と違って古い伝統的なこととかね、文化それから習慣とかだんだん廃れてきている中だからね、そういう中であのひな人形をこうずっと守り育て、しかもそれも業界としてね、
はい、
あの発展するために頑張っておられるってことは僕は本当に素晴らしいことだなと思っているんですよ。ぜひ、まあ、そういう意味であの社長先頭に頑張っていただきたいと思いますが、一点ここでね、僕が今日お会いしたら聞かせてもらおうと思っていたことがあるんだけど、社長いろんなね、そのいろんなその苦労なことがあってもね、いつも変わらずニコニコしてね乗り越えていくじゃないですか。
はい、はい、
その原動力はどこから来るんですか。
やっぱり過去にやっぱ囚われていてもね、何の発展もないんでね、やっぱりあのどうやったらできるか、
うん、
乗り越えられるか、
うん、
そういうのがやりがいありますよね、生き方としてはね。
いや、もうお仲間も非常にたくさんいらっしゃるし、業界でもいろんなところにね、すごくあの社長は人望厚い方なんですよ。
お若いのに、
ですから私もね、あの本当に不思議な方だなと金がね思ってるんですけど、そのね、その原動力がどこにあるのかなっていうのはね、本当
毎回関心持って、ポジティブな生き方で。
ああ、そうですね、
ね、
だからこの間の東北の、ね、震災の、まあ、改めて思ったことは、こう生かされてるっていうかね、うん、我々がこう生きてる、まあ、それだったらまあ本当にそこに生きがいっていうんですかね、そういうものをやはり持っていくっていうことじゃないかなと思って、はい、今頑張っております。
そういう思いがね、ひな人形にやっぱね込められて、それが現れてくるんですよね。
なるほどね。おひな様のお話を伺ってきたんですけど、五月人形も携わっていらっしゃるんですか。
はい、携わっております。
五月人形っていうのはまた別な
そうですね、まあ、5月には皆さんご存知の通り5月5日の端午の節句ということなんですけれども、まあ、その発祥はですね、まあ、菖蒲ですね、はい、菖蒲が咲く頃に、まあ、端午の節句があるわけですけど、菖蒲の葉っぱがですね、あの刀をイメージしてるんですよ。
ああ、そうですね、
そうしたところからですね、まあ、男の子の節句は端午の節句、
あ、そういうことなんですか。
そういうことなんですね。そういうところが発祥でしてですね、そういったところから今3月3日は女の子の桃の節句、5月5日は男の子の端午の節句ということで、
こちらも人気なんてあるんですか。例えば兜が、ね、義経の兜だとか、はいはい、家康の兜とか伊達政宗とか、いろいろね、はい、あの年によって人気のものが違うようですけど、
はい、やはり何といっても静岡ですから徳川家康です、ね、
あ、なるほど。
これは人気ありますね、根強いですよ、はい、
うん、私なんか娘2人で男の子いないもんだからねどうしても5月の方のね、あのお祝いがないもんだからちょっとね、あの寂しいんですけども、やはりあのよそのお宅なんか行った時ね、あの男の子が生まれて5月の飾りがいっぱいあって、はい、そしてあの庭にはね、鯉のぼりがね、こう泳いでる姿を見ると、ああ日本っていいなと思いますね、はい、それで、そうですね、その子供に対する親御さんの思いがね、あのおひなさんにしても5月飾りにしても現れてきますよね。あの社長どうですか、若いお父さんお母さんにこうなんかこう、こういうことは理解してほしいなとかっていう。
そうですね、私もそこのところはすごい感じておりましてですね、日頃やはりあの親子関係とかですね、お孫さんとおばあちゃんおじいちゃんとの、ね、関係というものがなんかちょっと気薄になっているような気がしましてですね、こうした節句を通してやはりその親子の愛情を確認してほしいと、そんなような一つの、まあ、アイテムになれればと、そのように思ってますね。
そうですね、はい、あのひな祭りにしてもあの5月のお祭りにしても一生懸命家族が祝ってくれる、親戚の人がその時にね、
はい、
あの自分の家に来てね、あの祝ってくれるっていう、そういう思いをね、やっぱ子供っていうのは僕はあの自然のうちに受け止めると思うんですよね、はい、周りが自分に対して期待をかけてくれているっていうのが、はい、それがこうやはりお祭りの意義ですよね、うん、ですからそういう意味であのこういう、まあ、あのお節句は大切にしていかなきゃいけないかなと思いますね。
そうですね、
うん、私なんかもこの年になってもその幼い頃にね、あの箱から出して埃を払いながらね、一つ一つお道具のちいちゃいのも並べながら、はい、こう両親と一緒に飾ったっていうのが本当にこう懐かしい思い出で残ってますものね。
そうです、そうした親子との、ね、会話ですね、飾りながら、ね、そういう会話をしながら楽しむと、
うん、そうですね、
お子さんの健康や成長を楽しんで、これが素晴らしい節句になるんじゃないかなと思ってます。
そういうことなんだ、はい、うん、そこでそうだな、おじいさんおばあさんからね、はい、そしてお父さんお母さん、そして今度は自分たちに来て、また自分たちが今度は子供とか孫に ね、そういう思いをそのひな人形を通じて伝えていくっていう、そういうことが大切なんですよね、うん、いい文化ですよね、いい伝統ですね。
まあ、お子さんにとってはそういう親の愛情っていうのはそういったところから感じ取れると思いますよ、
そうですね、はい、確かにこうやっぱり子どもたちにいい思い出を残してやりたいっていう、そういう思いもね、あの親の願いも健やかに育ってほしいっていうのと同じにあると思うんですけれどもね。ただこれいつ頃まで飾るんですか普通。
まあ一応3月3日女の子があの節句ですので、まあそれを過ぎたら早めとは言うんですけれど、まああの人形のためにはですね、やっぱりあの雨の日しまうよりはですね、天気のいい日の方がよろしいかと思います、はい、あまりそれにこだわらなくてよろしいんじゃないですか。
嫁ぐまでですか。
あですね、20歳までが原則ですね。
あ、そうですか。
成人までと言われてます、けれども、まあ、自分のひな人形は皆さん愛情持ってますからね、お嫁に行ってもそれを持ってで、親と子とか、
はい、
ね、3代にわたって飾るとかっていうね、そういうことも十分ありますね。
うち娘嫁いじゃったものですから、おひな様どうしましょうと思ってるんですけれどもね。
いや私のね、あの船賀に親戚があるんですよ、そのうちなんかね、もう代々のおひなさんをね、あの節句の時は、ね、飾りますね、
じゃあこれ、おばあちゃんのおひな様、お母さんのおひな様、私のおひな様、
そういうことです。
代々の昔からのね、そりゃ見事ですよね。
まあお家が広かったらそうしたいですね
そりゃそうだ、家族の思いがね、ずっと伝わってますよね、
こう年代も分かってね。
社長、あのこれからのひな祭り、それからお節句にかける、そういうこの社長の夢がありましたら、お聞かせいただきたいなと思います、
はい。まあ、先ほども申し上げましたんですが、やはりこの節句を通して、本当にその親子の愛情を確認してほしいし、そして、この 節句っていうのはね、日本の伝統文化ですね、
うん、
あの外国人から見た場合にですね、非常に憧れなんですね。
あ、そうですか。
結局僕ら日本の中にいるとわからないんですが、あの外国の方から見るとですね、お子様のためにそういう人形をあつらえてそして飾るってことは大変こう憧れのもとで素晴らしい文化なんですよ、うん、だからそうしたものを自分のところにも飾ってみたいって思いがね、あるんですね、実は。
あ、そうですか。
でもまあその歴史が違いますからね、なんなんですけども、そういう日本人としての、そういう、まあ、文化をこのひな祭りを通してどなたにでも行じていただきたいと、そのように考えていて、それはもう物の大小ではなくてね、どんなに小さなものでもささやかなものでも、ぜひその節句をお祝いしていただきたい、そのように、考えていました。
そういう夢にねかけて、日本の文化と伝統を大切にして、それでしかも子どもたちの成長を願う、そういう親御さんの思いや、それを取り囲む親戚やね、近所の皆さんや友人の皆さんがおひなさん節句をするということによってね、そういう気持ちがさらにこうみんなで強まっていく、これが大切で。
そうですね、うん、お母さん作ってくれたあの折り紙のおひな様もね、あのとてもいいかなって私は思ったりするんですけれどね、はい、どんなことしてもその親子の絆みたいなものは、
ね、
あの節句を通してね、はい、あの残っていってほしいですね。
そうです、その絆っていうのは私は本当に大事だと思ってますので、そういうね少しでも、ね、一助になれればなというふうに考えています。
確かに、
はい、
もう慣れてますよね、
う
ん、
そうですね、
今私も社長からねそういう話を久しぶりにこうお話聞きながら、あの小さい頃のね、あのひな祭りとか端午の節句の時のことを思い出すとね、やはりあの親だけじゃなくて周りからね自分も期待されているなっていう思いがね、やっぱ蘇ってきますね。
そうですね。それからあの静岡の産業としてのおひな様ですから、業界では頑張っていただいて、
はい、
全国であの静岡のおひな様を飾っていただけるようにあの盛り上げていってほしいですね。
そうですね、
社長、それこそ本当にあの大切な文化、
はい、
ぜひ守り育てていただいて、うん、またあの静岡のリーディング産業、地場産業の中心ですから、これからもぜひ静岡のために、子どもたちのために頑張っていただきたいと思います。
はい、頑張らせていただきます。
はい、大変ポジティブな社長さんですから期待してます。
いや、今日はお忙しいところ、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。あのおひな様って言っても、流しびなとかつるしびなとかね、いろいろあると思うんですけど、静岡のおひな様の特徴ってのあるんですか。
まあ、特徴といいますか、あの今のおひな様の原型を作ったのが静岡と言えるんじゃないでしょうかね。
あ、
はい、
あの段飾りのですか。
はい、そうです。
なんか御所をね、
私たちあの
再現してる形で、
五人囃子とか三人勘定 の、 あの歌の中にも歌われてますしね。でも昔を見ると、あの新郎様お二人だけじゃなかったのかなと思ったりするんですが、
はいはい、
それこそあの静岡でね、おひなさんがあの体系化してきたっていう、その背景にはね、あの僕は静岡の徳川家康、徳川家っていうのはすごくあの皇室を大切にしたんですよ。ですから、あの御所に対する憧れっていうのはね、あったんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。
はい、あ、おっしゃる通りですね。ですから、あの最初の、まあ、形態化したのはですね、まず御殿飾りというのが発祥なんですよね、
うんうん、
つまりその宮中への憧れですね、
うん、
そうしたものがあって、武家とか、うん、そして庶民にがですね、そういう御殿飾りを飾りたいというところからね、うん、スタートなんですね。
あの静岡の東照宮、
はい、
東照宮は説が2つあってね、
ええ、
東を照らしているっていう説とね、
はい、
東からね御所に向かって照らしているって説があるんですよ。だから僕はもしかしたらね、はい、あのそういうその京都に対する思いがね、うん、あの静岡の徳川には強くあったのかな、うん、それがひな人形のその御殿飾りに現れてきたのかなって、そんな今今日感じしましたけど。
あ、そうですね、全くそのように私も感じております。
そうですか、
はい、
あの豪華な本当にお社の中にこうっていうおひな様飾りありましたよね。
そうですね、もう昭和の初期はですね、それ一辺倒だったんですけど、はい、やはりこれが簡素化されましてですね、
今では
な、
住宅関係もありますからね。
そうですね、屏風というようなね、形に、まあ、変化しております。
あ、そうですか、はい。